京都市京セラ美術館アートカフェタイム。秋コミックス京都月曜日第3週目は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けしております。さあ、先ほどオープニングでもちらっとご紹介いたしましたが、今日はとっても素敵なゲストにお越しいただいております。京都市京セラ美術館で2月8日から開催されていますザ・トライアングル川戸彩斜めの領域の作家でいらっしゃいます川戸彩さんです。川戸さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ちょっと私の方から簡単にご紹介させていただきますと、はい、川戸彩さんは、奈良生まれで京都で育たれたということで、はい、京都精華大学で染色のテキスタイル染色テキスタイルを学ばれて、2019年東京芸術大学大学院で先端芸術表現の分野で博士課程を収められたんだそうです。現在は京都を拠点に活動されています。でね、ちょっと難しいんですけど、制御とズレっていうのをテーマにとっても緻密な独自のグリッド状の作品を制作されているということなんですが、ちょっとこのあたり後で詳しく伺いたいと思います。でね、ロンシャンね、ご存知かなって皆さん思うんですけども、ロンシャンラメゾンですとか、あとフェイスブック本社の壁面にも委託作品を制作されたりされているという、若手の新進気鋭のアーティストさんでいらっしゃいます。いや、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
難しかった視覚と認知のズレ、
そうです、
はい、制御とズレとか、はい、難しい言葉がたくさん出てきたんですが、はい、ちょっとオープニングでもお話ししたみたいに、昨日作品を見せていただきまして、はい、ごめんなさいね、私の失礼な言い方やったらごめんなさい、美術何も分からへん方やったらね、縦線と縦のストライプのところに今回のね、斜めのこうちょっと線が入ってて、ちょっと糸の太い織物みたいな感じに見える作品ですよね。
そうです
ごめんなさい、
ありがとうございます。
身も蓋もない言い方をしてすみません。ツイードとか見ていただくと折り目わかるじゃないですか、はい、あんな感じですよね。
そうです ね、
縦線と横線が太かったり細かったりしないんですよね。それが全部同じ幅ですかね。
5ミリ幅で全部やってます。
5ミリ幅なんですね、はいはい、そうなんですよ。ちょっと想像していただきたいんですけど、美術館のザ・トライアングルいらっしゃった方は多分お分かりだと思うんですけど、まあ、いらっしゃったことがない方もお部屋の壁面が全部5ミリ幅のストライプで、上から下まで同じ色じゃないんですよね。
そうですね、20センチピッチで130色ほど使っております。
そうなんですね、はい、でそのね、こう変えてあるのが全部同じ感覚じゃなくてちょっとずつずれるみたいな感じになってて、でそこのところにあれも5ミリ幅ですかね、斜めの線。
そうですね、5ミリ幅です。
5ミリ幅でこう斜めのね、こう横線じゃなくて斜めの線がところどころにこう入ってて、でそれも端から端まで全部入ってるんじゃなくて、こうちょっと感覚があって入っているので、ちょっと織物がこう折ってあるように見えるっていう感じですよね、うん、大丈夫ですか、ね、こんな説明で。
いや、ありがとうございます。ちょっと言葉で伝えづらいかなって。
なんかね、縦糸と横糸がちょっとこう絡み合っているようなそんな感じに見えているんですけど、これをこう作り始めるようになられたきっかけっていうのはあるんですか。
2つ大きいきっかけがあるんですけれども、はい、1つが京都精華大学で日本の伝統的な染色を勉強したっていうのがあるんですけど、うん、その時にこう昨日と多くなるような緻密な手作業の結果、どれだけ熟練した職人さんであっても生じるこう染料の微妙なにじみだったり、糸の縮みによる歪みみたいなところにこう人間の制御できる領域を超えてる美しさがあるなと思うようになったので、それをこう絵画に取り入れたいと思って、ああいう風な作品を制作するようになりました。
へー、はい、そう そうなんですね。それが一つ、
はい、はい、でもう一つが父親が神経科学者で脳の機能を研究している人なんですけれども、うん、それの影響でこう人は脳を通して世界を把握しているっていうのはすごく小さい頃から意識するようになって、でその中でも特に錯視効果に興味を持つようになりまして、
錯視っていうのはあれですね、錯覚の錯ですよね。そうですね、はい、に、こう見る視線の視って書く錯視ですね、はい、こうちょっと実際とはちょっと違って見えるっていうか、
はい、でそれってこう本当は自分はちゃんと世界を把握できてないんじゃないかとか、見えてない領域があるんじゃないかなって思わせてくれるツールだなと思うので、そういったものをこう自分の作品に取り込みたいと思って制作してます。
そうなんですね、はい、でもその錯視効果っていうと、はい、こう騙し絵みたいに、はい、こうなんだろうな、こう果物が全部並んでるのに顔に見えたりとか、こう階段登ってるはずなのに下ってるようになってたりとかみたいなトリッキーな絵を想像するんですけど、はい、川戸さんの作品はそうじゃないですよね。
そうですね、こうそういうあまりにも錯視効果にフォーカスした作品っていうのは、やっぱりそのトリックに鑑賞者の方の気持ちが持っていかれると思うんですけど、私はこうそうではなくて、日常の中に潜んでる小さい歪みとかとこう関連づけていただきたいなって思うので、こうあえてちょっと穏やかな錯視効果みたいなものを狙って作るようにしてます、
だからパッて見てなんかこうあ分からなくなるっていうのではなく、っていう感じなんですね。
そうです
ね。なるほど。川戸さんの作品は今回はさっき説明してたみたいな感じなんですけど、他のね作品とかもこうネットとかで見せていただくと、こう織物のようにこうなっている、これがもう基本の川戸さんの作品ではあるんですか？
そうですね、基本は水平垂直のグリッド、うん、格子のような絵が基本になります。
あれをグリッドって言うごめんなさい、そこも全然分かってなくて、そうさっきご紹介するときにグリッド状のって言ってたんですけど、何のことかなって思いながらですけど、あ、こう折ったような形になっているのがグリッド状っていうのなんですね、はい、あ、なるほど。あ、今ねメッセージが届きました。佐金さん、川戸さん、私も錯視効果のある絵が大好きなんです。ずっと見てられますよね。エンドレスに登る階段の絵とか、子どもの頃真似して描いてソフトクリームのようにひたすら上に伸びて、錯視効果どころか紙からはみ出した記憶もあります。川戸さんの絵も本当に素敵で大好きです。これからも応援してます、というメッセージが届きました。
ありがとうございます。嬉しいです。
ペンネーム S さんからいただきました。 S さん、ありがとうございます。いや、ファンから、いや本当素敵ですよね。私も作品見せていただいて、その錯視効果があるっていうのがこう前面に出てると、多分長いこと見てられないと思うんですけど、私作品の中にずっといて、なんぼでも見てられるって思ったん で、
嬉しいです。
すごい心地いい、はい、でもじっと見てるとおっしゃるようにちょっとうーんって思い出したりとかもするし、でも気にならなければ気にならないしみたいな感じの、すごい不思議な素敵な作品で、色がね綺麗なんです。
ありがとうございます。
すごい綺麗な、なんかこういろんな色が使われてるんですけど、全然うるさくなくて、でも明るいところもあればちょっと暗いところもあってみたいな感じなんですよね。
そうですね、130色ぐらい作っていて、こうちょうど人の目がこう落ち着かないような配色に、こうなんていうか美しいっていうのは一番なんですけど、はい、ちょっとずっと揺らぐような配色にしてます。
いや、そうなんですね。だから飽きないのかな。まあ、なんか私の感想ばっかり言ってたらダメですね。今回の展示なんですけれども、川戸さんとしては何かこうチャレンジされたことっていうのはあるんですか？
今回はトライアングルっていうすごく特別な空間での展示だったので、まずはその空間ありきでどんどんこう作品の構想を練っていって、で今までは水平垂直のグリッドの絵を 書いてたんですけれども、トライアングルに合わせてこう斜め45度の線を取り入れたりっていうチャレンジをしました。
あ、なんかあの トライアングルの、ね、イメージ、確かにちょっとこう 斜めっていうの分かるような気がします。
三角形中
で、ね、はい、ですよね、
はい
はい、で地下から1階に上がっていけて、うん、1階がこうガラス張りの三角柱になってるんですよね、はいはい、すごい特別な空間ではありますよね。でおすすめは、
はい、あ、そうなんです、その地上1階のガラス面でほぼほぼ毎日滞在制作をしているので、そこでどうやって描いてるのかっていうのをご覧いただけるようにしてます。
そうなんですよこれがね、その地下のとこから、地下っていうか、まあ、いらっしゃった方は分かると思うんですけど、こうね、リボンっていう、こうちょっと半分地下半分外みたいなところから入っていくんですけど、はい、そこから入っていくと、その作品が全面に川戸さんの作品がダーってあるんですけど、あまりにも緻密で綺麗なので、なんていうのかな、まあ、普通にお部屋に入ったみたいなイメージがあるんですけど、確かに絵はかかってるんですね。絵はかかってるんですけど、まあ、私はその作品がまさかまさかと思ったんですけど、何のことかなと思われるでしょ。で、ね、それ階段上がっていったら川戸さんがちょうど制作されてたんですよ、はい、でそこで初めて、あ、手で描いたんやっていうのがそこで分かって、どんなに驚いたことか。あれ書かれてるんですよ ね、
そうですね。やっぱり作品にはこうその頑張った感とか、なんかそういう重たさは入れたくなくて、うん、なんかこうそれは美しくないと思うんで、ただその美しさの背景にああいう工程があるっていうのを最後ご覧いただけたらいいなと思ってやってます。
ぜひね、なので下からこう上がっていって驚いていただきたい、はい、と思います。はい、さあ、川戸さんなんですけど、今何かこう関心寄せられていることっていうのはあるんですか。
はい、で今回ザ・トライアングルっていう空間で、うん、空間ありきで作品を作っていくっていうのがすごく面白かったんで、今度はこう建築段階から入って一つの建築空間と作品を作りたいなっていう夢ができました。
おーじゃあもう建築最初のところからもう関わっていて、
ね、関わりたい
です。いいですね、楽しみ、はい、ぜひトライしてみていただければ、はい、私たちも嬉しいなで楽しみができました。はい、さあ京都市京セラ美術館、今もちらっとお話したんですがリニューアルされたんですけど、その印象って川戸さんからご覧になっていかがですか。
そうですね、すごく京都市美術館は思い入れのある場所だったので、なんか小さい頃絵の入選して飾ってもらったりとか、大学の時の卒業制作とかで、久しぶりにリニューアル後に見たらガラッと明るい印象に変わってて驚いたんですけど、そこかしこに昔のこう面影があってすごい大好きな場所です。
はい、そうですよね、本当趣があるし明るいし新しいしですよね。はい、じゃああっという間にこんなお時間になりましたが、川戸さんからぜひはい、リスナーの皆さんへメッセージをお願いできますか。
はい、本当にほぼほぼ毎日3月末頃まで滞在制作トライアングルでしてますんで、ぜひお越しいただきたいっていうのと、あとアシスタント絶賛募集中ですので
そうなんですね、
はいはい、ご興味ある方インスタとかをチェックしていただければ募集要項が出てるんで、
川戸彩さんの、はい、インスタをちょっと検索していただくと、はい、アシスタント要項が
出ております。
そうなんですね、いや、どうなんですか、やっぱり絵画経験のある方の方がいいですかね。
そうですね、絵画制作経験だけはちょっと条件にさせていただいております。
ぜひちょっと美術系のことをされてきて、
はいはい、
ちょっとやりたいなと思われる方はですね、チェックしてみていただけたらなと思います。いや、もう見に行きましょう。
お願いします、
はい、で、わって思っていただいたらアシスタントさんも一緒にね、昨日も一緒にされてましたよね、
はい
はいはい、っていうのなんか分かりやすいかなというふうにも思います。
そうですね、ああいう仕事です
そうなんや、そう、まあ、美術よく分からないなっていう方も、
はい、
多分いろんな感じ方をしてもらえるんじゃないかなっていうふうにも 私も素人の私が、はい、思いますので楽しめると思いますのでぜひ行ってみていただきたいと思います。京都市京セラ美術館、ザ・トライアングルの方で開催中の川戸彩斜めの領域、ね、あの開催期間は5月15日まで開催されているんです。でこちらあの入館料とかも無料なんですよね、はい、太っ腹ね、はい、行けば見れますので、はいはいはい、ぜひお越しいただきたいと思います。京都市京セラ美術館のウェブサイトをご覧いただけますと詳しいことありますのでぜひそちらの方もご覧になってください。であの3月末ぐらいまではあの川戸さんあの制作にされていますので、はい、
お待ちしております
あの一生懸命書いてある時はあんまり声かけないのか
多分無意識に無視してしまうんであ
のめっちゃええ人なんですけどあの真剣に書いてはるときはあのそういう邪魔しないようにお願いしてあの私からもお願いいたします、はい、いやぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。いやあっという間でしたが川戸さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
京都市京セラ美術館アートカフェタイム、今日は現代美術家の川戸彩さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。